今読んでいただきました聖書の箇所に一つの町の名が記されておりました。エリコ、このエリコは初めて聞かれる方と思われるかもしれませんが、シカイというイスラエルの国にこのシカイというずっと北の方から水が流れ、それ以上もう流れないんですが、その北のところに位置します非常にこう穏やかな気候のところにある町です。古くからある町でありますが、そこから約西の方に、南西といった方がいいんでしょうか、そのところにオリーブ山がございます。このオリーブ山はイエス様が十字架におかかりになられる前に祈られたあのゲッセマネの園のあるところですね、その麓にありますが、そこから少しくなお西の方に行きますとエルサレムがあります。実は今日読んでいただきましたあのこの非常に有名な箇所なんですが、19章、このルカによる福音書19章、ここから後イエス様がいよいよ十字架におかかりになられるためにエルサレムに向かっていかれるところです。次の次ぐらいにそのところを取り上げることができるでありましょう。エリコからエルサレム、少しくこうぐるぐるっと回りながらの距離ですが約26、7キロあります。測りました。ちょうど今私が住んでる垂水の塩屋、砂がそっときれいに見えるところなんですが、そこからこの神戸中央教会が約11キロで、このところから少し遠回りになりますが今週家庭集会あります神戸北町16キロほどです。今週の週あの北町の家庭集会大体そのぐらいの距離です。合わせて27キロ。ああこの距離をイエス様はエリコからエルサレムに歩いていかれたんだなと。一日だけでは難しいかもしれません。今だったら車さーっと行きますが、歩く距離1日2日かかったんではないだろうかなと思いながらここを見ておりました。これから向かわれるエルサレムで一体何が起こるのか、先ほども言いましたが十字架の道を歩んでいかれます。実はこのエリコというのは前回読みしました18章の後半に出てきた町ですね。イエス様の一行がエリコに入られました。18章の25節以降、35節以降ですが、そこに一人の盲人の方がいらっしゃった。その方の目を開きなさったんです。どうでしょうか、一つの町にイエスという方が来られて目の見えなかった人の目が開かれた。もうエリコの町は沸き立っていたでしょう。人々は両側に道の両側に立ってですね、黒山のように列を作って、ああこの預言者が入ってきたっていうんです、来たっていうんです。視線がみんなそちらの向いたでありましょう。ちょうどその時に今日登場しますザーカイがそこにいたんです。多くの人々の中に今日の箇所もう多くの方々、あの箇所今日はゆっくりさせてもらいましょうか私もこの箇所おそらく過去2回この教会で語った記憶がある。ちょっと話脱線しますが、皆さんの中で日曜日聖日の朝7時からサンテレビのライフライン見てらっしゃる方おられますか。手挙げてくださってありがとうございます。遠慮なく今日ちょうどこの箇所出てましたよね。私もあのチャンネルヒット、それでまた聖書の箇所が今日読んだ19章の1節か7節が読まれてました。ある意味別にサンテレビいい、そのライフラインいい番組ですから、ぜひ皆さん見られることをお勧めしますが、今日はその中で、このエリコの町というのは本当にこう緑が豊かで古くからある町だというのを紹介されていました。そのところにこのイエス様が来られた。そして今読んでいただいた中で今日中心聖句にしました9節をもう一度ご覧ください。9節、よく10節を中心聖句にするので今日は9節です。9節にイエスは言われた、今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。今日救いがこの家を訪れた、その通りなんです。救いがこの家を訪れた、この訪れたというのは少しここかいつまんでというか丁寧に言いますと、この出来事がここで起こったというのは直訳です。今 今日救いがこの家、この出来事がここで起こったんだという言葉です。そしてこの今日のこの箇所からこの出来事を通して神様の祝福の担い手となるのはどういう人なのかということを明らかにしている箇所でもあります。神の祝福の担い手となるのはどういう人なのか、最初から少し見ていきたいと思います。多分皆さんの中には、あ、次はこの話だろうな、ザカヤのところ次この話だろうな、だいたい1節から10節までもうそういう思いで聞かれる方あると思います。そう聞いてくださっていいんですが、少し視点がもう一度新たに深めたいなと思う点もありますので、ご指摘をお聞きしたいと思います。で、この話、今日の話の前に 2回前にルカニオ福音書の18章で取り上げたことですが、どうぞお聞きになってください。18章の25節にイエス様はこんなふうにおっしゃったところがあります。金持ちが神の国に入るよりもラクダが花の、ごめんなさい、針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかというと、イエスは人間にはできないことも神にはできると言われた。金持ちが神の国に入るのは難しい。いや、金持ちだったらダメなんですか。そういう平面的なことではなくして、それはその、飛んでるということが邪魔をするということがあるんですね。でもイエス様がその人に触れてくださると、金持ちであろうが何であろうが救われるっていう、その金持ちの代表のような人が今日読んだザーカイな。徴税人とありますが、当時の税を取り立てる人でした。徴税人と聞けば、この聖書の中にマタイ、マルコ、ルカとありますから、福音書の最初の、新約聖書の最初のマタイによる福音書のマタイも徴税人の一人でした。ちょっとマタイとは違うんですね。今日登場しますザーカイというのは、その徴税人、今日の税務署と一緒にするのはどうかと思われる時もありますが、税務署長のような人ですよ。ザーカイは取り仕切っていた人であります。で、そのエリコの町で実権を握っていたわけですね。少し最初に紹介しましたこのエリコの町というのは非常にこう緑が豊か、農産物も豊かで、冬場になりますと非常にこう暖かいといいますか、冬場過ごすのに良いところのようであります。日本では避暑地って夏そういうところに行くとかありますが、当時のこの社会ではこのエリコに行くと暖かく過ごせること、過ごすことができる。ですからヘロデ王なんかここに住んだんです。政治家たちや主だった人たちはこのエリコの町に住みました。ローマ帝国はそのことを知っていますから、あそこに拠点を置けとなったんです。だから徴税人の長をそこに置いたんです。ああ、そこを通る人々の通行税を取り立てましょう。物のやり取りをするときの物品税を取り立てましょう。ですから取り立てるときに、ザーカイも後でやりますが、不正な取り立ても若干と相当していたのかも分かりませんが、そのことを悔いているわけですけれども、当然金持ちだったとこう記されています。当時このイスラエルの、私たちは神様に特別に選ばれた民なんだ、今はローマ帝国の支配下にあるかもしれないけど、私たちは最後の勝利者なんだという自負がありました。ですからそのローマ帝国の手先のようになっているザーカイは、その取り立ての長であるということは国を売るやつだ、言うならば神様から祝福を受けることができない罪人と同じように思われてた。富は豊かでした、金持ちですから。どうも人々からはそうよくは思われてない、嫌われておった人であります。親しくお付き合いできる友もいなかったんでしょうか。イエス様は来られたと言って誰もこう前を通してくれなかったから気に残っていったわけです。行間からそういうことを伺いますね。この世の一番の価値は富だと思っていたけれども、しかしそれではどうしても納得できないということをザーカイ知ってたんです。どうも 心を風が吹き抜けるような寂しさも襲われていたようであります。ですから次のことに移るんです。富だけで満足しとったら高みの見物で見て終わったでありましょう。あのイエス様は聞くところによると、あのマタイという人もそうだけれども、徴税人という人の友となってその家に入って一緒に食事をされる、宿泊も共にされる。だって一軒のところに招かれて食事も一緒にするって、そこに親しい交わりが生まれるわけです。聞くところによるとイエス様という方はそういう徴税人の友となってくださる方だ、仲間となってくださる方だということをザカイも知っておったでありましょう。どうしてもあのイエス様を見たい。ですから3節見てください。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。ここにも人とのお付き合いがあんまりできてなかったような伺いを知ることができるところですよね。そしたらどうぞどうぞって誘うんですよ。イエスがどんな人か見ようとした、見たい、見るために、自分は見る、物理的にはですね、見ることができない、どうしたらいいだろうか。見るとそこに一軸上の木、下から外が広いですから、ガーッと登っていったんです。言葉を変えれば踏み台をそこに作ったんですよ。今日です、もしですよ、今3階にいらっしゃる方はこういっぱいこの前河原崎の顔を見たい、でもいっぱいここに長部さんはじめね、いっぱいこう塞いでしまって私の顔が見えなかった、みんな上上がるはずなんですよ。言ってみればそういうことです。上のごめんなさい、目の前に会うと必ず言いますから、頑張ってください、はい、そういう光景ですね。だから上に登った、踏み台にして登っていったの。知恵のあった彼ですね、語学力のあった、当時の社会では徴税人の徴というのは三角語できたんです。この話ちょっと前もしたかもしれませんが、当時ユダヤ人たちが日常会話で使った言葉、そしてローマの役人と交渉するその言葉、そして当時の公用語の、ギリシャ語ができたわけですよ。三角語できる、やっぱりいわゆるインテリなんです。でもイエス様が見たい、心がカサカサだったんです。その踏み台をしたあっこに登っていったらイエス様が見えるぞ。キリスト教会の歴史の中でこのところの姿を先人たちはいろんな味わいをしましたけれども、一つ共通しているのは、この踏み台を置いてイエス様を見るというのは、この時のザーカイの魂の状態であり、今の私たちの魂の状態だと言っているんです。どういうことでしょうか。イエス様を通して神様が愛の招きをしていらっしゃる、その愛の招きを受け取るのにどうしても踏み台を置いて見なければ、踏み台を置かなければイエス様見えないという人の心の状態な、魂の状態なんです。もう少し具体的にいきます。イエス様を見るためにね、何か特別なところに上がって、踏み台を置いてしか見えないということは、私たちが、ああイエス様って素晴らしい方だけれども、良い行いをしていなければイエス様見ることができないぞ、知ることができないぞという踏み台です。日本の宗教観の中でそういうのありませんか。良い行いをしたら、他にはあります、他の人と比較してね、ちょっと私はあの人よりマシだと、そういう変な自信を持ち合わせているものを持って踏み台としてイエス様を見ようとするんです。いうのは傲慢な姿ですけどね。いや、私はこれだけの信心を、先ほど行いと同じようなことですが、これだけのことを指して人一倍宗教心が厚い、それを踏み台としてイエスを見ようとするときに、わからないんです。イエス様もわからない。このことはね、初めてこの話を聞く人じゃなくてクリスチャンにも起こりがちなことなんです。何か踏み台を持ってイエス様を見ろ、見よう、知ろうとする、そういう知り方は不安しか走りません。できない、できてない、いや、できてる、そんな尺度でしか見られなくなる。 ここに表されているイエス、ザーカイがいわゆる一グぐわという踏み台をしてイエス様を見ようとしました。そのことをご存知のイエス様は何とおっしゃいました。見てください、即座にイエス様おっしゃったこと、4節5節ごめんなさい5節ですね。イエス様はその通り過ぎようとされたんですが、5節にイエスはその場所に来ると、ザーカイ登ってたところですね、来ると上を見上げて言われた、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイ踏み台としている、その木から降りてこいとおっしゃった。今日ですよ、明日じゃない、今日ぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイはこれまで誰も見向きもしてくれないけど、このイエス様は私の方に向いておってくださる。この木があったそのとこに来て、こっち向いて言わんでしょう、人の顔見て言うでしょう、私に向き合ってくださるのがイエスだって言うのもかった。そして初めての初対面であるにもかかわらず、ザーカイと実の名を、実際の名を呼んでくださった。昔へそ曲がりな神学生がおりましてね、それちゃんと弟子から聞いてたからですよ。聞いてたとしてもね、ザーカイという名で呼んでくださったんです。そこの人じゃない、大勢集まってるそこの一人の人じゃない、ザーカイあなただ、ぜひ、すごい言葉ですね、今日はぜひあなたの家に泊まりたい。その人の家に泊まる、初対面のこの人の家に泊まるというのは、あなたと親しい交わりを持ちたい、これから友として一緒に歩んでいきたい、それぐらいの意味ですよ。ザーカイにとって驚きを禁じなかったでしょう。この時ザーカイ、ザーカイと呼ばれた、そのことによってそれまで持っていた突き放したようなイエス様に対する見方がぐーっと近くなったでしょう。ある種のこの人に近づいていいのかなと思うような不安とか恐れが吹っ飛んでいったんじゃないでしょうか、ちょっとこんな話させてください。私の生まれはですね、よく教会で言うんですが、滋賀県の東近江市という、森の駅が能登川町という、何もこんなこと覚えてたわけじゃないですか。ほとんど私も車で帰るんですけど、だいぶ何、もう10年近く前の記憶がありますが、電車で帰ったことが、折しもその日は皇室の関係の方がそこに来てらっしゃったので、物々しい警戒がなされていました。残念ながら私一人でその駅を降りたんですが、これはちょっとバスに乗るの、タクシー乗るの大変だぞと思って待ってたんですが、で、まあ、そろそろ乗れるかなと思ったら、一人の警察官の方がさーっとこっち近づいてこられた。なんか私を怪しいものと見てらっしゃるんだろうか、まあ、ある人の不安が走ったので、まあ、ちょっと避けましょうと。でちょっと避けたら、同じように向こうも避けなさい。でもうついでにこっち横へ、またまたこっち行かれる。何かなと思いながら、ちょっと疑われてるんだろうか。さーっと近づいてこられて、一言、あきらくんなんです。パッと帽子取ったら、ああ、どっかで見たことか。私は中学生時代、柔道してたんですが、柔道の仲間だった。名前が向こうはアキラっていうのを覚えてたんですけど、私思い出せない。お名前なんだったっけ、顔覚えてるんですよ。名前忘れたのかよ、村林だよって言う。いやほら、村林君は分かってるよ、その人の名前だよって。やっぱこう上手にちょっとごまかしたんですが、村林も忘れたんですが、まあ、これちょっと牧師の悪いとこですね、まあ、向こうも仕事中ですからまたなっていうので、その時そこの彼が帽子を取って「あきら君」と言ってくれるまでおっかなかったです。やっぱり何か私責められるんじゃないだろうか、疑われて、何か間違えられてるんじゃないだろうか、何も悪いことしてないよという気持ちで言ったんですが、皆さん、他愛もないことですけど、なお呼ばれるっていうこと、私のことを知っていてなお呼んでくる、ちょっとザーカイもそんな気持ちになっちゃう。一時刻はの木の下に来たときに、ザーカイをそこから降りてらっしゃい、踏み台としているところから降りてらっしゃいと言われた。 ザカイっておっちょこちょいだなと思うんですが、いかがですか。先ほどちょっとインテリなんですけども、お金持ちなんでちょっとおっちょこちょいだな、何の備えもなし、一軍の木の子で、まあ見てようと高みの見物をした、何の備えもしていないこのザーカイのところにイエス様の不意打ちのようにしてザーカイをそこから置いていらっしゃい、今日ぜひあなたに家に泊まりたい。キリスト様、イエスキリストでこういう訪れ方をなさるんです。これが神様の一方的な恵みです。ザーカイどうしました。イエス様が急いで降りてきなさいという言葉をなぞるようにしてそのまま降りていったと。急いで降りていてイエスを迎えた。いつの間にかイエス様の招きに、その救いの招きに引きずり込まれていったんです。皆さん、私も含めて古くからこの教会に来ていらっしゃる方も、初めていらっしゃった方もあるでしょうか。イエス・キリストを信ずる信仰に生きるようになったお互いですが、どこか計画を立てながら教会に来た時があるんです。いろんな例があります。私何歳になったらイエス様死んで洗礼を受けますとかね、私死ぬ間際になったらそうさせていただきますとかね、正直まで何か聞いてきたんです。自分の計画があったでしょ。イエス様のはその計画を度外視なさるんです。今日いや、私たちが立てる計画、もうちょっと聖書を勉強してからとかね、それをはるかに超える勝るやり方でイエス様の救いに招き入れなさるお方です。今今日この場所は神戸中央教会ですが、約2000年前のこのエリコの場所と私たちは同じところにいるんじゃないでしょうか。さあ、もうちょっと7節以降を見ていきましょう。その光景を見ていたユダヤ人たち、まあこれは当時の指導者たちが主だったと思われますが、なってますか。7節言いますと、これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。これ決して間違っていません。正しいことです。でも一つ間違ってる。ザーカイという罪深い男の家に行って宿を取った、それは事実です。でもこれを言った人々、自分もそうだということを知らずに気づいていないんです。私は関係ありませんと言うばっかり。私も罪深いものである、イエス様を招き入れなきゃならないものであるということを忘れてしまっているんです。私はここを読むときに、まあ、初めて聞かれる方もこんな名前も聞いてください。この後教会時代に張ったときに良き働きをした一人の人にパウロという人がいます。パウロ全く一緒だった。パウロは最初は本当に神様を信じて熱心に、まあ、クリスチャン迫害した人ですよね。ところが復活された、十字架に死んでよみがえって復活されたイエス様が、サウロサウロなぜ私を迫害するのか、私があなたを、神様あなたをどうしてですか。彼はその時に気づかされたんです。私は知らないでやってきたことだ。このイエスという人は罪人を救うためにこの世に来てくださったんだ。パウロはその時、この私こそがその罪人の最たるもの、罪人の頭だと言いました。よくこれ聖餐時の時に読む御言葉で、テモテへの手紙の1の1章15節16節あたりの言葉ですよね。私はこんなにもパウロだって優秀な、まあ意味ではよくある見ると優秀な人でしたよ。罪人の最たるもの、私はこの神様の憐れみを受けた見本ですと言っています。何か私がしたからとかね、信心深いものだから熱心だからじゃなくて、ただただ神様の一方的な憐れみを受けた罪人の頭にしか過ぎないんです。イエス様はそのために来てくださった。このザーカイのこの姿とパウロの姿が重なるんです。その後即座に8節見てください。 ああザカよ、もう今まで税を取り立て、不正な取り立てをもうしてはならないよ、悔い改めなさいよと一言もイエスもおっしゃらなかった。もうザーカイの方から8節を言いますと、しかしザーカイは立ち上がって主に言った、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたならそれを4倍にして返します。まあ、不正な取り立てをしておったってこれで分かる。彼はこのイエス様から名を呼んでくださり、私を招いてくださり、私と関わりを持ってくださったときに自分の両親に語りかけられるもの、ああ私は不正な取り立てをしていた。当時のユダヤの規則から言いますと、まあ、旧約聖書に書いてあるんですが、こういうときは2倍返していいんです。4倍して返します。これからは今までのような人生を歩んでたけども、そういうことではなくして、自分の持っている財産の半分を貧しい人々に施し、不正な取り立てをしていたらそれを4倍にして償います。人々思った人にザーカイ一体何が起こったんだろう、何が一体起こったんだろう。イエス・キリストを通しての神様の一方的な救いの恵みの技がザーカイの心と生活を変えてしまったんです。神様の恵みは彼の心と人生を支配してしまったんです。価値観も変わったんです。そういえばパウル、先ほど紹介したパウルもあるときこう言ってますよ、私はこれからはもう肉によって知ることは済まない、キリストのことを肉によって知ることは済まない。肉によってというのはこの世の価値観で知ろうとはしないということです。神様が基準としておられる価値観でキリストご自身を知ろう。誰でもキリストに結ばれていなければ、結ばれていれば新しく作り変えられたものであると続きますよ。新しい価値観、新しい心、新しく生き方、どこに心を向けていけるか、神様の救いと愛の恵みのご支配をいただいてそこで生きるという変えられた生き方に。即座にイエス様は9節で今日の中心聖句で何とおっしゃいました、トントントンと話していくんですが、イエスは言われた、今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだから、この人もアブラハムの子なのだから。アブラハムというのは旧約聖書の最初の方に出てくる、創世記に出てくる12章以降ですね、11章の終わりから出てきますが、信仰の父と言われて祝福の源となった人です。ああそういえばユダヤ人はこのアブラハムの末裔でずっと続くんだなということは分かりますけれども、単なる先祖にアブラハムがおるからと言ってるわけじゃない。アブラハムの生き様がザーカイの生き様と一緒だと言ってるでしょ。どういうことでしょう。アブラハムの生涯は確かに彼も豊かな富を持っていたんです。それ決して悪いことじゃありませんが、そのことに心を全部傾けるんじゃなくして、神様を信ずる信仰によって神様に心を傾けて喜びを持って神様に仕える。だからこちらへ行けとあっち行った、やめなさいとやめた、まあ、失敗もしましたけれども、ザーカイよ、あなたの生涯はアブラハムと一緒だよ。そして戻りますが、今日救いがこの家を訪れたっていう、救い、神の救いの歴史がここから始まりましたよ。ザーカイ、あんた信じたら自動的にみんなクリスチャンになるってそんな言ってないです。この家族に救いが及んでいくところの始まりとなりましたよって言ってます。この朝現実、私たちはこの神戸中央教会で礼拝を捧げています。家族と一緒に私は礼拝に集うことができない。いや、それでも家族の後でも鳥なしの犬の時はありますが、家族のことを心にかけながらここで祈りを厚くして集っているんですが、そういう私たちに対してあなたの家に救いは訪れていないとおっしゃらない。今日救いがこの出来事が来 あなたを通じてこの救いの祝福が始まるのだ。あなたがその祝福の担い手として祈り歩むように、主はそうおっしゃっていらっしゃる。神の家族であるこの教会が、一人一人じゃなくて神の家族であるのは教会です。教会は神の救いの祝福の担い手として祈り歩み続ける群れであるようにと。神戸中央教会のこの礼拝です。今日ザーカイがいたあのエリコの町と一緒です。始めてみませんか。この信仰を立ち位置とする歩みをやり直してみませんか。私お一人お一人のこと存じ上げませんが、いや私はこの原点から少しずれていたな、やり直してみよう、そこに立ち着きよう、いやその祝福の担い手として主は憐れみのうちこのものを使わせてください。漏れなくですよ、漏れなく私たちは神様から以前離れておったものです。いや隣人からも失われていたものでしょう、いや自分で自分を見失っていたものでしょう。そんな私に対してあなたに対して、人の子は失われたものを探して救うために来たとおっしゃるんです。この朝この招きに落としようじゃないですか、やり直そうじゃないですか。その祝福の担い手としてここから使わされるじゃありませんか。私たち一人、あなたも私たちもザーカイです。主はその導きの中にも置いておいてくださいます。お祈りいたしましょう。